皆さんこんにちは。日本人こそが知っていたい日本キリスト教史第27回の今日は、日本のキリシタン殉教地その12としてお送りします。大友宗麟がいた大分から、伊藤満書の出身地宮崎、朝鮮出兵の基地となった佐賀県までを見ていこうと思います。ではまずは、大分のキリシタン。大分にはザビエルが来ました。またザビエルかという感じですが、ザビエルです。山口にいた、ザビエルに来てほしいと招待状を書いたのは大友宗麟。文豪を治めた大友氏の21代当主で、この時は若干21歳の青年でした。宗麟がザビエルを招いたのは、キリスト教に興味を持ったからですが、それには不幸な少年時代が影響しています。大友宗麟。宗麟と号するのは32歳頃からですが、ここでは宗麟で統一しますね。大友宗麟は、鎌倉時代から文豪を領した大友氏の当主、大友義明の長男として生まれました。姉二人の後に生まれた嫡男なので、大友家を継ぐ後継ぎとして大切に育てられました。しかし、11歳の時、母親が病死したことで状況が一変します。父がすぐに5歳を迎え、1年後には塩一丸という男の子が生まれると、父はすっかり5歳と塩一丸にかかりきりになり、宗麟は構ってもらえなくなりました。そこで外の世界へ飛び出し、沖ノ浜という現在は海に沈んでしまった港のあたりに行ってよく遊んでいたということです。その時、港に来ていた南蛮船の乗組員が浅名優奈にお祈りをしている姿を見かけて対話したそうです。一体何に祈っているのかと。すると南蛮人は、天地の創造主、神様に祈っているのですと答えたのだとか。宗麟はこうして初めてキリスト教を知るようになりました。また15歳の時にはこんなこともありました。沖ノ浜に中国の小さなジャンク船が入港したのですが、船には数人のポルトガル人の商人が乗っていて、彼らは相当な富を持っていました。それに目をつけた中国人の船頭が、宗麟の父にこう言ったそうです。ポルトガル人を殺して富を得たらどうですか？あろうことか宗麟の父は、それもいいなと考えて実行する方に傾いてしまいました。しかしそれを聞きつけた宗麟は、父に会ってこう諌めました。罪のない外国人を殺してはいけません。彼らは貿易のためにはるばるやってきたのですから、むしろ保護するべきです。と。これを聞いて、父は、もっともだと思い、ポルトガル人を殺すのをやめたということです。宗麟の父、大友義明の大雑把というか、あまり考えない性格と、宗麟の思慮深い性格とをよく伝えているエピソードですね。文語の大友宗麟。そんな宗麟が20歳になった時、大事件が起こります。思慮に欠ける父が、一人の家臣の言葉に乗って、宗麟を廃嫡。廃嫡とは、後継ぎから下ろすことですね。廃嫡にし、5歳の産んだ塩一丸を後継ぎにすると決めたのです。当然、他の家臣4人がそれはおやめになった方がいいですと、進言したのですが、大友義明は、反対する家臣全員を殺せと命じました。そこで2人が殺されたのですが、残る2人は難を逃れて、もうどうせ殺されるのならと、大友氏の館に打ち入って、5歳と塩一丸を殺害。大友義明に重傷を負わせたところで、討ち取られました。この2階崩れの変と呼ばれる事件の時、宗麟は別府に行っていたのですが、事件の急報を受けて戻り、父をそそのかした家臣を撃たせ、事件を収束させました。大怪我をした大友義明は、その2日後に亡くなりますが、自分の軽率さを後悔し、宗麟を後継ぎに決め、宗麟のために 当地の心構えなどを記した遺言状を書き残しました。こうして大友宗麟は大友家の当主となったのですが、心はズタズタになっていたことでしょう。不幸な門出だったというほかありません。ザビエルとの出会いとキリスト教。大友家の家督を継ぐことができた宗麟ですが、心は喜びよりも虚しさに満ちていました。そこでその虚しさを埋めるものを宗麟は懸命に探し求めました。まずは先祖代々が信仰した仏教に向かいましたが、沖の浜で知ったキリスト教にも新鮮な魅力を感じていました。ちょうどその頃、2階崩れの変の半年ほど前になりますが、フランシスコ・ザビエルが鹿児島に上陸していました。ザビエルという素晴らしい人物が山口で布教していると、ポルトガル船の船長、ドゥアルテ・ダ・ガマから聞いた宗麟は、ザビエルに一度豊後に来て、キリスト教のことを教えてほしいと要請する手紙を書きました。招待の手紙を読んだザビエルは、その招待を受けて豊後に向かうことにしました。新たな布教地になるかもしれないという期待とともに、若き当主への興味も湧いたからです。二人を引き合わせるように取り計らったガマ船長ですが、自分が取り持ったからと張り切ったのか、そういうわけではないかもしれませんが、もう途中の港までザビエルを迎えに行って、ザビエル一行が沖の浜に着くと霊砲を打ち鳴らしました。鼓笛隊まで準備されていたというから、随分と派手な演出だったようですね。豊後の民衆もびっくりだったことでしょう。ガマ船長はザビエルを尊敬していたので、思いっきり盛大に証ししてあげたいという気持ちだったのかもしれません。ちなみにこのドゥアルテ・ダ・ガマ船長は、大航海時代に活躍した探検家、バスコ・ダ・ガマの息子、あるいは孫だと言われています。豆知識ですが。キリシタン都市への夢。ザビエルは約1ヶ月、大分に滞在し、宗麟が領内での布教の許可を授けると、その後を引き継いだ宣教師たちが、豊後の府内に教会堂を設け、病院や孤児院を建てて運営していきました。しかし、大友宗麟自身が受洗したのは、ザビエルに出会って27年後の48歳の時でした。なぜそんなに遅くなってしまったのかというと、若い頃の宗麟がとても好色だったことが挙げられます。しかも、家臣の妻が美人だと、それを奪ってしまうという相当悪質な公職さでした。それでキリスト教の戒律に従う自信がなくて、キリシタンになれなかったようです。しかしこの悪い癖のせいで、家臣らの反発を買い、反乱を招いてからは、少しずつおとなしくはなっていきました。女性関係に汚かったというのは、私にとってはすごいマイナスポイントなんですが、子供の頃に母を亡くしているので、その面影を追ってのことだったのかもしれません。手を出すのは決まって人妻で、後で正室に迎えた女性も、子連れの未亡人でした。ただ、受洗を拒んだ最大の理由は、女性問題ではなくて、両国の統治のためです。自分と一緒に成長してきた家臣は、キリスト教に触れ、いいものとして受け入れていましたが、それよりも上の世代はやはり神仏を重んじており、彼らの協力なしには文豪を治めていくことが不可能だったので、そこに配慮してキリシタンになれずにいたのです。それで四半世紀も経ってしまったわけですね。しかしその長年の思いがあってか、キリシタンになってからものすごいことをやろうとします。キリシタンによるキリシタンのための都市を建設しようとしたのです。ヒューガの国に少し入ったあたりの土地、現在の宮崎県延岡市にあたりますが、そこにムジカ、ムジカとはポルトガル語で音楽という意味なんですけど、ムジカと名付け、建設計画を推し進めました。しかし、島津軍との戦いに敗れて失敗、夢を実現するどころか、命からがら退却するしかなくなって、秀吉に援軍を求めるまでになりました。幻となったキリシタンの町、都市ですが、 そんな夢を抱いた領主がいたというだけでもロマンを感じますね。ムジカが音楽という意味だと言いましたが、そう名付けようとしたくらい、宗麟が西洋の音楽、賛美歌に大いに心を動かされていたことが伺えます。また宗麟は、蹴鞠の名手だったのだとか。蹴鞠とは現代で言うサッカーですね。今の時代に宗麟が生まれていたら、きっと賛美を歌ってサッカーをしていたんでしょうね。豊後の教会と史跡地。大分に関しては、ペトロ・キベの話をぜひしたいと思っていたのですが、大友宗麟だけで時間が来てしまいました。いくつか押さえておかなければならないことがあるので、それをチェックして、豊後を後にすることにしましょう。ザビエルが滞在したのは、沖ノ浜に宗麟が建てた巨館ですが、1596年の地震で、沖ノ浜のほとんどが海に沈んでしまいました。そこに最初の教会もあったようですが、現在は海岸に近い道沿いに大友宗麟像と南蛮船が寄った港があったことを示す碑が建てられています。その後にちゃんとした教会堂が建てられたのは大友館のあった建徳寺のすぐ近く、現在は和食の料亭みたいなお店になっているところです。店の駐車場にデウス堂跡の碑が建てられています。デウス堂とは教会堂のことですね。殉教地はどこであったかはっきりしていないのですが、葛城村にいた約200人のキリシタンが殉教したということで、葛城の通称獄門原と呼ばれる場所にキリシタン殉教公園が作られています。また詳しくご紹介できなくて恐縮ですが、肘という字は日が出ると書いて肘と読むのですが、肘にも殉教地があります。小倉の時にお話ししたディエゴ香山隼人のいとこバルタザール香山半左衛門とその息子フランシスコが処刑された肘藩御成敗場です。こちらにも肘殉教公園が作られています。大分に行ったらぜひ見ていただきたいのが、県庁前の遊歩公園に建てられたキリシタンに関係する彫刻やレリーフです。西洋音楽発祥記念像や伊藤万所の像、西洋劇発祥記念碑や西洋医学発祥記念像、ザビエル像の他に明治のクリスチャン、滝蓮太郎の像まであります。これらを建てたのは大分市長を16年間務めた上田保という人で、ローマ教皇にこういうものを作りたいんですというアイデアを話して、教皇から寄付金までもらってきたような行動力のある人でした。クリスチャンになったのは市長を辞めてからでしたが、ちょっと覚えておきたい人物ですね。高崎山のモンキーパークや世界初の回遊水槽を持つマリンパレス、今は海卵と呼ばれてますけど、これらも上田保のアイデアによって作られたものです。やるねー保という感じですね。宮崎のキリシタン。残念なことに日向の国、今の宮崎県にはキリシタン関係の場所が少ないです。大友宗麟がキリシタンの都市を築こうとしたムジカですが、地名にムシカ、ないという字に動物の鹿の字でムシカと書くんですけど、ムシカという地名が残っているだけです。また天正遣欧使節の一人で大友宗麟の名代としてヨーロッパに渡った伊藤万所が日向の国出身ですが、宮崎にあるのは伊藤氏一族の墓と母親の墓だけで、万所の墓はありません。伊藤万所は1612年に長崎で没し、教会墓地に葬られたようですが、後に長崎奉行によって墓が暴かれ、遺骨は海に撒き散らされました。ここでざっと日向の国と伊藤氏との関係をお話しするとこんな感じです。戦国時代、日向は伊藤氏が領主でしたが、1577年に侵入してきた島津軍に敗れて、伊藤氏一族は豊後の大友宗麟を頼って臼杵に逃れました。宗麟の姪が伊藤家16代伊藤義助の嫡男義政に嫁ぎ、創生した義政との間に2人の男児がいました。また 義政の弟、助武と妹、町の上がおり、町の上が嫁いだ伊藤家子息の殿郡城主、伊藤助清との間に男子二次を設けていたのですが、この人たちがこぞって文後に来たのです。そして心もとない日々を文後で暮らすうちに、宗麟の姪と二人の子、町の上と二人の子が洗礼を受けるようになりました。この町の上の息子で、幼名虎千代と呼ばれた子供が、長じて伊藤満書となったのです。キリシタンになった四人の子供たちは、いずれも利発で心優しかったようで、一人が安土のセミナリオに、伊藤満書は有馬のセミナリオに入学しました。伊藤氏とキリシタン。さて、伊藤氏には別ルートでキリシタンになった人物がいました。伊藤満書にとってはおじさんにあたる伊藤助武です。九州平定の際、秀吉に従って戦った伊藤助武は、黒田官兵衛に出会い、感銘を受けてキリシタンになりました。そして島津氏が降伏すると、帯藩28,000石、後では57,000石の藩主に任命されました。そこで彼は、満書の母、町の上ら伊藤氏一族を帯に呼び寄せました。伊藤満書が天正遣欧使節の使命を終えて長崎に戻ってきたとき、町の上は日向から駆けつけましたが、すっかり青年になった満書を見分けることができなかったことは、天正遣欧使節の回でお話しましたよね。会いたかったよ、満書。おばさん僕、逃げるです。みたいなことがあったようです。また、叔父で帯城主の伊藤助武も、わざわざ室津まで行って、秀吉に会おうと上京する途中だった満書に会って、お互い喜び合っています。天正遣欧使節でヨーロッパに行って帰ってきたというのは、今日で言えば、宇宙飛行士第1号とか、あるいはそれ以上の身内の誇りだったに違いありません。その後、イエズス会に入って神父となった伊藤満書は、小倉の教会で働いていた1611年、伊藤助武の嫡子で、第二代帯藩主となった伊藤助徳の招きで、帯城を訪れ、母を慰めるとともに、布教活動を行い、50人ほどの武士に洗礼を施しました。またその6年後にも、日本人修道士が長崎から訪れた折にも、60人以上が受洗したことが記録されています。なので、宮崎にキリシタンがいたことは確かなのですが、禁教令が出されてから一人も殉教者が出ておらず、それどころか厳しくキリシタン取り締まりが行われた形跡もありません。それはおそらく皆が帰郷してしまったからだと考えられます。キリシタンの血が流されなかったことは良かったですが、伊藤家にキリシタンが残らなかったのは寂しいことですね。多分、町の上だけは、息子と同じ信仰を心の中だけででも持ち続けていたのではないでしょうか。佐賀のキリシタン。佐賀県の名古屋城は、秀吉が朝鮮出兵の際に基地として築いた城で、周辺には全国から参集した大名の陣屋が130以上も建てられていました。その中にキリシタンの武将たちもいたので、そこをキリシタン史跡地だということができます。しかし今回はそれ以外のキリスト教の布教目的で来た宣教師やキリシタンに的を絞ってお話していこうと思います。佐賀を治めた龍造寺高信が宣教師に接したのは1581年のことでした。龍造寺高信が長崎の大村にいた宣教師、ガスパル・コエリョを招いて会見したのです。コエリョのお手盛りの報告書には、高信が非常な好意を示して布教の許可を与えたことが記されていますが、高信がポルトガル商船のもとらす鉄砲を欲していてそうしたことは想像に難くありません。佐賀のキリシタンに光が差したのは、龍造寺に代わって佐賀を治めることとなった鍋島氏の時です。鍋島直重に招かれて、 バリニャーノ神父が佐賀に滞在し、その間2回ほど説教をしています。その後、1607年にドミニコ会が領内での布教を許され、佐賀や鹿島に教会堂を建てました。佐賀でキリシタンが栄えていたのは、1606年から全国に禁教令が発布される1614年頃までだとされています。佐賀領は外海に面した良港に乏しく、パルタガル船の入港を期待できなかったので、ルーゾー氏はもちろん、鍋島氏もキリシタンに積極的に関わろうとしませんでした。また、唐津藩主で長崎奉行でもあった寺沢博隆は、キリシタン禁教下の1595年に入信しましたが、6年後に帰郷し、その後は迫害側に転じています。そのため佐賀は、長崎や大分などと比べると、資料材料が少なく、キリシタンの影が薄いように感じさせます。佐賀の殉教地。しかし、長崎などに比べれば少ないとはいえ、キリシタンがいたことには違いありません。キリシタンの組があり、摘発を受けたので、殉教地もあります。嬉野市といえば、温泉で有名ですが、そこの不動山には、イエズス会のレジデンシア。レジデンシアは、駐在所と訳すことが多いですが、司祭官と教会が合体したようなものですね。レジデンシアがあったと、1608年のイエズス会年報に書かれています。このレジデンシアは、1614年に破壊されてしまいましたが、宣教師が不動山に潜伏し、密かに信徒を励まし続けていました。1633年、不動山でキリシタンの一家5人が家計に処されました。その他にも信徒が処刑されたと言われる場所がありますが、少し伝説のようになっていて、史実かどうかの判断がつきません。玄界灘に浮かぶ壱岐島にも宣教師が来ていました。1578年、壱岐の港にポルトガル船が漂着し、乗っていた宣教師4人のうち、2人は長崎へと行きましたが、他の2人は船の修理が終わるまで4ヶ月滞在したのです。その1人、アルフォンソ・デ・ルセナ神父の回想録には、この土地のキリシタンに碑石を授けたと書いてあるので、すでに壱岐に信徒がいたことがわかります。ルセナ神父は、住居として与えられた寺の隣に小さな礼拝堂を設けたのですが、それがどこであったか不明です。しかし禁教令が出てからも島に信徒がいたことは、宗門改め役の記録によって分かっています。また、1620年に日本に潜入しようとして捕らえられたズニガ神父が、壱岐の郷の浦というところにあったキリシタン牢に入れられたことがあり、平戸の教会の中心的信徒であった青口の太田という人は、その牢の前の浜で処刑されたと伝えられています。ちなみに壱岐には、伊藤満書のいとこで、同時期に洗礼を受けたバルトロメオ・伊藤義方の墓があります。地元では日向様と呼ばれているようです。キリシタンのものと見られる墓碑も見つかっています。資料が乏しいだけであって、佐賀にもやはりキリシタンがいて、信仰を表したら死ぬというギリギリの線の中で、主に向かう気持ちを持って暮らしていたように思います。まだまだキリシタン史には白紙のページがたくさん残っているということですね。それでは今日はこの辺で、次回は熊本からお話していこうと思います。良い1週間をお過ごしください。